はい、それでは今日はですね、詩編の50編というところですが、この詩はとても分かりにくいと思います。我々の今の生活とはどうもほとんど関係のないような言葉がいっぱいあってですね、火の出るところが火のいるところまで非常になんか大きなような感じだけど、シオンといってもですね、見舞いを火が焼き尽くすとか、嵐が吹き割れとか、なんか随分この、イメージがですね、我々が神様に関して抱くイメージとは、随分違うわけですよね。で、死と言うたらですね、わかりやすい死を一般的に思い出すことが多いと思うんですね。この死、これがなんで死なんだろうかと。いうようにですね、とても分かりにくいところがあります。で、こういう分かりにくい詩がですね、こういうふうに組み込まれたと。これは、たくさんあった詩の中から選び抜かれて、こういうふうに置かれているわけですね。ですから、なんかこれ、意味が、特別に意味があるから、こういうふうに、置かれているわけです。で、その後でもですね、どうも捧げ物とか、どうのこうのとか言って、いろいろ分かりにくいわけですが、ここでは言おうとしていることはですね、2回強調されている言葉があるからわかるんですけども、50編のこの14節とかですね、最後の23節にですね、あるように、このことを言うために、このことのために最初のところもあるわけなんです。で、この重要な言葉、14節と最後のこのことはですね、私これがですね、この訳語が、これは告白ということになっているわけなんです。でちょっとこれ、口語訳を笠原さん出してくださいますか。今までもこのいつも言ってると思いますが、この訳によって随分詩編は違うことがあるんですね。それは言語がそういうふうにいろいろに訳しうるからです。で一般的な訳とだいぶ違うのをこの神経大学が採用していることがしばしばあります。それでちょっとですね、こちらの方を見てもらいます。口語訳の方ですね、口語訳の方を見てもらいますと、ちょっとごめんなさい、なんかしまったから。読んでくれますか、その音。はい、あとそれ回していただいたらですね、これは感謝という言葉で訳されていることがまあずっと多いわけなんですね。それともう一つあるわけですが、告白と感謝っていうのは我々のイメージではこう全然違うように思えるはずですよね。でこれは、ほんなら、何のこと、何という言語かっていうことなんですけども、これは、元の言語はですね、トーダーって言ってですね、ヤーダーから作られた名詞形なんです。ヤーダーっていうのは前にも言ったことを覚えているかもしれませんが、ヤーダーっていうのは、これはユダっていうこと、ユダという重要なユダヤ人とかになった元の言葉なんですね。これの名詞形トーダーなんですが、これはですね、ヤーダーっていう言葉が、念のために持ってみておきますが、ヤーダーっていうのはどんなところに出てきておったかというと、創世記のところでですね、ですね、ページで言えば48ページですね、創世記29章。この29章の48ページのですね、29章の終わりのところに出てきますね。 ヤコブの子供として生まれたこの35節にあるところですね。ですか ?29 章の35節ですね。リアはまた身ごもった男の子を産んで、今度こそ主を褒めたたえよ。よって書いてありますね。これは、格好して嫌だとか書いて、これはちょっと朗読したら具合悪いようなんですね。主を褒めたたえよ、嫌だよとか言ってありますから、おかしいですよね。嫌だ。あのヘブライ語っていうのはこんな、みんな長母音なんです、本当はですね。嫌だって言うんですけど。だからここでは褒めたたえるって、この嫌だは賛美するという意味にもなるんです。感謝するという意味、それから確かに告白というところにも使われるわけです。要するに心にあるものを投げ出すと、捧げ出すと。そういうとこが来て、特にこのように賛美をする、褒めたたえるですね、感謝をする。というような意味に使われる。それから作られた名詞がここに使われているわけですね、今日のところ。はい、元に帰りますが、そういうことでですね、感謝、ないしは賛美。だから、賛美と訳しているのももちろんあるわけなんです。英語訳をたくさん見てみますと、感謝っていうのがずっと多いですね。一部賛美です。告白っていうのはですね、英語訳をずっと、まあ、20種類近く見ても、告白っていうのは、ごくほとんど少ないですね。そうですね、20種近くある中でわずか1つあります。そのようにですね、この神教訳はそれにごく少ない訳を一般的にはですね、世界的には少ない訳を採用しているわけですが、告白といった罪の告白っていう感じになりますよね。で、感謝っていうとは罪と関係なくいろんなことを感謝する。だから日本語ではまるきり違う感じになります。ですから、ここは感謝ないし賛美という方がより普通なんです。さっきのようにですね。感謝の生贄を捧げる。で、このことが中心になっていようとしてるんですが、現実はいかに離れているかっていうことを神様が厳しく裁いて、そうしてですね、目覚めさせると。そのためにご自身の最初からあるわけなんです。本当の信仰、宗教のあり方は神への感謝や賛美だと。あるいは心からの罪の告白。告白っていうのはそういう意味合いがあるわけですね。悔い改める、告白すると。そういうところにあるのに、現状はどうかというと、この、儀式ばっかり熱心であると。この、それは16節から書いてありますが、儀式はしておると。捧げ物はしていると。これは、8節から13節で、わかりますね。捧げ物については責めはしない。お前の焼き尽くす捧げ物は常に私の前に置かれていると。ですね。神様への犠牲の焼き尽くしてまで捧げる。これは全焼の捧げ物といってですね、牛した羊を全部焼くっていうのは大変なことですよね。そういう、なんでそんなことをするのかって言ったら、みんなを約束して神様に捧げますっていう象徴的行為だったわけなんですね。時間もかかるし、非常にもったいない話ですね、焼いてしまうなんて。そういう、まあ、非常にしんどいようなことを、この儀式としてイスラエル人はそれでも一生懸命してたわけなんです。だけど神様が言われることはですね、本来そういう動物なんかは本当の捧げ物ではないと。捧げられなくてももともと生き物は自分のものなんだと。この実質的に。まあ宗教といったら形式儀式ですよね。今の日本の神社宗教、仏教でもですね、儀式をするということであるわけですよね。 死んだら葬式っていうのは別に坊さんが亡くなった人と遺族に何らほの同情も共感も持ってない。ただ本当に形式的にやってるだけっていう感じがありありするとかあります。で、そういうふうに一般的には土地のお払いのような儀式にしてもですね、七五三とか何とかそういう宗教的な日本の伝統的儀式は何か本当に形式だけというとかあります。でもこれはどこの場合でもこういうこと起こるんですね。だから捧げ物は熱心にしてるけど、本質的にそんなものの動物の捧げ物は神様いらんのだということです。もともと動物は自分のものだからいらないと。世界の全て私のものだと、順位で。私が肉を食べるというのかと。こんな風にですね、非常に古い時代から神様に目に見えるこんな肉だの地位だとかいうものを捧げる必要は全然ないと、こんなこと一方では言われてるわけですよね。これも3000年ほども2500年も前だという、はっきり時代は分からなくても、まあ、少なくとも2500年も前から、目に見えるものをいろいろ捧げるのは宗教と本当の大事な信仰のあり方では違うということがはっきり言われているんだけど、まあ、現在の日本では今でもそういうふうに、死んだら仏さんにご飯あげなんだらいけんとか言ったことがですね、誰も食べてると思って信じてないはずですね。仕方なくやってると、その亡くなった人に本当に愛してるわけでもないと、人かなんだらうるさいとかいうふうなことでですね、習慣だとかいう形でしてるということを言いますが、こういう非常に無視の500年前がこういうことを言われているわけですね。で、そういう宗教的な行為はしておっても、実際はというと、現状は16節からのところです。16から22節まで書いてあるんですね。起きても確かに律法の言葉も片端から唱えていると、神様とイスラエルの人と話した契約も確かにそういう宗教的な言葉は熱心にしているように見えると、けれども本当の意味では神様の真実とか正義とか愛とかいうその中身を捨ててですね、平気でこの盗みとか姦淫とか悪事、欺き、兄弟、中傷をそしりすると、まあ、こういうに特に口下、兄弟、そしり、中傷としてあるように、何かこの仲間同士で陰で悪口を言ったり、中傷っていうのは本来ないことをあるように言ったりすることですね。悪口や言うのは、まあ、実際にあることをですね、言わんでもいいのにわざわざ言って分裂とかですね、その来たと中傷するっていうのはそういうことですよね。ないことをしたかのようにっていうことですけども、でいずれにしてもそういうことがよくあると。でそんなことは全然神様の真実や愛ということに相反することだってですね、他人の悪いところをおかげで言ってしまったりですね、してもないことを言うことは本当に大きな罪だと。で特にこういう問題を取り上げているわけです。でこういうようなことをに対して私は黙っていると思うのかと、そういうふうにこの現状を言ってるわけです。でこういうことを明らかにするために最初のところに入ってるんですね、一番最初の。でそういう説明がないと、もう随分なんか縁遠いようにですね、それで50編の最初に変えれば、神々のうちの全ての神々のようなものを支配する神様、ヤーウェイの神様が御言葉を発するのは何のためか。火の出るところから火のいるところまで非常にスケールが大きいですね。みんなこれを集めてくるのは一体何のためかというと、このような間違った宗教をはっきりと浮かび上がらせてですね、何が本当に大事なのかということをはっきり示すために、みんな呼び集めているんだというんです。そのぐらいこのことは大事だと言おうとしているわけですね。で、その神様はですね、当時はエルサレムの一つの場所に過ぎなかったシオンですけど、そこで神様が現れる。そして来てですね、そのことをはっきりすると。裁くために、あるいはこれがいかに間違っているか、で真理はどこ、何なのかということをするために来るのだっていうわけです。で、日が焼くつぶすとか、 これは嵐が吹き荒れているといったら何のことなのかということですが、これは神様の力、悪を滅ぼす力ですね、偽善的なもの、悪を滅ぼす力、そういう力を持ってくるのだという意味を、まあ、こういう詩的な表現で言っているわけですね。こういうふうに神様っていうのは、私たちは日本人は特にですね、穏やかなものっていうふうにイメージが強いんですけども、このイスラエルの人はもちろんそういう穏やかな平安、愛とか神とかいろんなものの神様でありますが、一方ではですね、あの岩、我が岩っていう非常に強固なものとしてもですね、よく例えられるし、このように神様の御前には火があると、そういう言い方でですね、悪の力を徹底して滅ぼす、そういうお方としてもしばしば描かれているので、これは非常に必要なことなんですよね。私たちが悩まされるのはいつも悪の力、私たちのうちにも入り込んで、また集まりや国や社会、いろんなところに入り込む悪によって世界は苦しむわけです。そうですよね、誰かがテロをやると、誰かが人を盗む、これもいじめると、みんなその悪の力によって、人に対する信頼を失うようなことをですねやると、そこから不信や疑惑や、そういうものが攻撃しあったり起こってくるんですよね、個人の間でも国家でも。それはみんな言い換えたら悪ということです。ですからそういう悪の力が、これはどんどんこれからの世界でも大きくなっていったらどうなるんだろうかと。誰でもそういうことを心配するわけですね。でもこの世にはですね、そういう悪の力が最終的な力ではなくって、このように約束す日のような力を持った神様がですね、いつでも必要な時にこの世に来られるんだと。そしてこの詩を作った人はですね、みんなにこれ全人類にですね、この神様こういう宣言してるんだということをこの人はっきり聞き取ったということなんですね。日の出るところから日の入るところまで血の人を呼び集め、こう言われてるんだと、その自分ははっきり聞き取ったと。だからこの人この強い感動をここに書き残してこの詩にしたということ。これはもう表面的に見たらどこにもですね、そんな神様の正義やら悪を滅ぼす力ないように見えて、悪いことが行われていると、この神様おらんの違うかと多くの人は思うわけです。でもそこが刑事というところで、どんなに悪いと悪いことをしようも立たなかによっても、刑事を受けた人はそれは全てに影響されないで真理をここに語ることができるんですよね。でそういうふうにしてこの真理はずっと続いてきたわけです。上からのインスピレーションということですけど、刑事というように言うんですね。こういう神様は火のような力を持っておるっていうのは、新約聖書でもですね、それを受け継いで、言っておりますよね。どういうところに出てくるかっていうことですが、これはこの旧約聖書のこうした伝統を受け継いできた、この一番マタイの一番最初にですね、最初のところに出てきますね。4ページのところでもいいですが、マタイの3章3章の11とかですね、4ページのマタイ福音書の3章に、この先駆けとしてきた、イエスの先駆けとしてきたバプテスマのヨハネがですね、イエス様のことをこう言ったんですね。まあ、11から見れば、私は11節、悔い改めに導くためにあなた方に水で洗礼をしているが、私の後に来る人は聖霊と火で洗礼をするんだと。聖霊と火、火というのをわざわざ付け加えてある。これは悪の力を滅ぼすっていう意味合いなんですね。本来この聖霊による洗礼なんですけど、その聖霊の働きのある部分を強調しているわけです。聖霊の力ってみんな何でも役に尽くしてですね、あるいは本当に良いものを絶えず記憶する力である、いろんなもの、全てのものを持っているんですが、特にその中でこの洗礼のヨハネはですね、こういうふうに火という側面を置いて、で、 消えることのない火で焼き払うというのはですね、その悔やらためようとしない固くなな悪に染み込んだようなものは焼き払われるんだと、これを言った旧約聖書からのこういうことを受けていっているわけですね。神様はそういう悪を焼く力があると。他にもですね、ちょっと、見ておきますと、ですね、418ページですね、新約聖書。新約聖書の418、ヘブル書の12章の最後です。12章の一番最後、29節ですが、ここにですね、今日のところとも関係ある、その手前から読んだら28、私たちはこのようにですね、ユリを課されることのない御国、神様のご支配の力、目に見えないそのご支配を呼ぶ領域、御国、神様の国をもらっていると。感謝しようと。一番良いものをもらってるんだから。信じた時にすでにそれはもうくれてるというんですね。感謝の念を持って、恐れを敬いながら神に喜ばれるように仕えていきましょうと。実に私たちの神は焼き尽くす火なのだから。という。今、こういう言い方でですね、私たちが悪を固くなに持ったりしたら本当に焼き尽くされるという、これ一方良い意味にもなってですね、信じる者は私たちの内なる良くないものを焼き尽くしてくださるという意味にももちろんなるわけですよね。で、だから感謝を捧げつつですね、神様をこういうふうに火であるということを恐れつつですね、あるいはこの世の中が悪が焼かれるようにと、悪人ではなくてですね、悪人のうちの悪が焼かれるようにと願いつつ進んでいきましょうと、まあ、こういうふうにヘブライ書の著者もですね、実に私たちの神は焼き尽くす火なのだっていう、まあ、そういう言い方をしていることですね。ですからこの神様のイメージをですね、単に柔らかいソフトなものだけではなくって、まさに私たちが必要なですね、内外の非常に良くない悪の力を焼き尽くすお方としてもですね、見ると。だからこの詩編の言葉はそういう意味でですね、私たちの身近なものに近づいてくるわけなんですね。それでまあ元のところに、まあ、そういったことを知った上で、帰るということですね。で、嵐というものその力、力に満ちているということですね。そして、そういう良くないものをですね、まあ、一掃するような力に満ちているというのは、こういう嵐が吹き荒れているというふうなことで言っている。この嵐が吹き荒れているという意味はちょっと珍しいですけれども、この火というものは、旧約聖書でもすでに、ニブハイで学んでいるところに出てきましたですね。ダニエル書の方がよく知られていますが、ダニエル書を一つだけ挙げてきますよね。まあ、同じようなところを繰り返し繰り返し、やはり知っておったら、聖書はこういうふうな見方を持っているということが分かりますから、ダニエル書は7章にありますね。そういった記述が、1392ページです。7章の9、10というところです。 1392ページ、7章の90、これはダニエルとしてはですね、神様のことをはっきりこういうのを掲示されたっていうわけですね。考えたり、単に本を読んだり、人から聞いたり、わからない。絶対わからない。周囲の人もわからない。で、それがですね、突然その霊的にはっきりわかったわけですね。それは神様が見えて、そこに非常に永遠の命を持っているようなお方。真っ白だったと。で、実質に、その前から火の川が流れ出ていたっていうのが驚くようなことを表現ですよね。こんなこと本当に示されないと、思いもよらないことです。神様の前から火の川が流れているとか。聖書で一方ではですね、命の水の川が流れ出しているということでも言われているんですけど、こういうふうに火の川が流れているんですね。そこが流れていくところ、どんな悪でも何でも全部もう焼かれてしまうという。そういうこの火っていうのは一番強力なものとして、ここに出てくるわけです。はい、それで、まあ、こういうふうにいろんなところに出てくるということを知っていただいた上でですね、元のところに帰ってみます。はい、それで、麗しさ、とても麗しいシオンから、こういったシオンというのはなんか非常に綺麗な富士山みたいな山かといった大きな間違いで、どこがシオンの山かなんて全然そんなそびえてる山でも何でもないんですね。エルサレムそのものが山の、まあ、頂上にある町で、そこのある一角を、まあ、シオンと言っているわけですね。でもなんでこのシオン、麗しさの清みだとか言うてですね、言っているかといえば、神様がおられるところは何でも一番きれいと言うんですよね。そういう見方があるからです。極み、まあ、英語ではパーフェクション、パーフェクトインビューティーという訳にしますね。英語ではザイアンと言います。これもザイアン、パーフェクトインビューティー。美しみにあえて完全だと。そういうふうに言えるのは、これは神様と結びついたからであってですね、ただの、ちょっとほどかあるか、ただの変、何の変哲もないところです。これは人間でも言えると思うんですね。神様と本当に結びついた人はどっか不思議な美しさがあるっていう。例えばマザーテレサはですね、非常に美人の人だなんて誰も思わないと思います。一般的なんですね、テレビだからスタートだと。でもどっかこの違う、もしはだらけになってもですね、何か違う美しさがそこにあるということなんですね。そういうふうな意味のですね、神様と結びついた人は独特のある種のですね、美しさがあるということなんですね。寝たきりでも水野源道さんにも物言うと思ってもですね、顔が引きつったり、障害者の方はそういう人多いですよね。普通の意味では決して美しい言うことは言えないんだけれども、神様と結びつくとですね、独特のある種の別の美しさが出てくるという。そういうものを見る目が出てくるからですね、ただのお顔をパーフェクトインビューティーと。美しさの極めであるシオンというような言い方をあえてしているわけなんですね。ですから、そういう内なる美しさを持っている場合には、年老いても変わらないと。一層年老いて、そういうのが現れるということが多いですね。はい、それで、そういったことをですね、裁くために。ほんで、読み続けてそれが出てくるんですね。裁くため、自分のため。火の出るとかみんな呼び集めてですね、何をするかって言ったら自分のためを裁くためだって言うんです。焼け尽くす力を持って。そのイスラエルの民はですね、特別に神様のことを知らされて、特別に神のことを与えられた。だから一層責任が重いというわけですね。他の民を裁くために、でも自分のために、このような偽善的なですね、表面ばっかりをしているような人たちの本当の真実を知らせるためでもあったわけです。そして神様の慈しみに生きるものを集めようと、本当の生贄、これはまあ感謝とか告白賛美ですよね。 で、自ら裁きを行われる。まあ、それが、こういうふうに最初から来ているわけです。そして、本当の動物の捧げ物だけたっぷり捧げとったら十分だと思う。これも大きな間違いで、感謝と、これ。これは考えてみたら一番簡単なことですよね。お金関係ない、場所関係ない、時間関係ないわけですね。いつでも誰でもどこでもできるはずなんです。立派な牛を捧げなさいと、今でも牛も何十万も50万も60万もするような牛ですから、牛を捧げるって大変なことですよね。しかも全焼を捧げもらったら神殿まで行かないといけないもん、祭司がいるわけです。貧しい人はとてもじゃない、そんなもん捧げられない。売ったら非常にお金になるわけです。でも感謝とか告白、あるいは賛美の生贄は誰でもできると。こういうふうなことは今でもずっと続いているんですね。だからパウロがいつも感謝を捧げようということを言っているわけです。不思議なことに、誰でもいつでも一番神様を呼んでくれる捧げ物なのに、この捧げ物をなかなか人は捧げようとしないとか言ってですね、私たちもおっかりするとそういうことになって不満を捧げてしまうということでですね、そういうことはどうも起こりがちだと、ね、これは都合のいい時だけ感謝すると、これは誰でもできるというわけですね。いろんな時でも嫌な時でも、この嫌なことも大きな意味があるんだと、鍛錬のためだというふうに良いふうに受け取っていって、初めてこの感謝とか、この告白を賛美ができるわけですが、まあ、そういったことを言っているというわけですね。ですから、このことはですね、新約聖書でもよく言われているところに、ここでもつながってくるわけです。ですね、例えば、新約聖書では、まあ、こういうのあちこちに書いてありますが、フィリピ信徒への手紙の4章の4節とかですね、366ページですか。4から5、6のところですね。366ページの4、5、6のところです。4と6のところですね。主にあって、主においてってありますが、主と結びついておったらという意味です。英語では、in the Lord ですね。という表現になります。主にあったら喜ぶ。主が結びついたら常に喜ぶ。で、この6節がどんなことにおいても、何事につけ、どんなことにおいても感謝を込めて祈りと願いを捧げるというふうなことを書いてますが、感謝とか喜びをいつも捧げるっていうのはこういうようなことで、まあ、一番神様が喜ばれると、祈りとか願い、これはまあさっき言った告白にもなるんですね。ここに心から感謝を込めて喜びを持って賛美を持ってすることを、まあ、一番喜んでくださると、まあ、そういうようなことですね。はい、はい、それで最後のところ、この詩の最後、告白とありますが、この賛美あるいは感謝ですね、賛美とか感謝を生贄として捧げる人は私を栄光に輝かす。これは一番神様の輝きをみんなにも示すというわけです。 それは神様、本当にいろんな状況の中でも心から感謝するということ、本当にあんなひどいことあっても神様に感謝ができるんやと、ああいう神様本当に深い何かなんだって言って、周りの人もそれが分かるっていうわけですね。一番神様に栄光を期することができると。この間の命の水11月に書いて吉本忠という人がですね、自分が信頼しとった人からですね、ものすごいひどい目に遭わされて会社を潰されると、すごい借金で、そういう人に対しても心から祈ってですね、そんな人を追い出してしまえ、裁判にしてしまえと、訴えてどうかしてしまえと、そういう人たちを置いてですね、必死に祈ってしたところがですね、不思議とその人たちが悔い改めていってですね、そして聖書を読むようにまでなっていったという、こういう苦しい大変な時でも、こういうのあるように告白、感謝、賛美を捧げておった、確かに神様、こういう人はあんなひどいことをされてもなおあのようにですね、憎んだりしないでおれるんやと、神様のことをますます光らせるということなんですよね。そういうことです。そしてその人はですね、神の救いを示すことに、ちょっと最後の文この訳で分かりにくいですが、そういう人こそが本当に道を正す人であり、そういう人にますます神の救いが示されていくと、言ったようなことが最後に付け加えられているということですね。はい、それでは今日のところはそこまでにしておきます。